君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
確かに義歌大生は豊橋出身者は少ないけれど、そこら辺の豊橋人よりずっと実は豊橋に詳しいのかもしれません。彼らはデータを扱うプロフェッショナルですから。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は先日駅前で開かれましたまちづくりハッカソン、ええじゃないか学生ハッカソンのお話、主催した義歌大生学部3年生の2人に聞きます。
お二人は今義歌大学部3年生。
はい、そうです。そうです。
っていうことはもうすぐやっと豊橋に来て1年っていう感じ。
はい、私とかは特に短大からの来てるので、うん、もう大学というところにはまあ初めて所属するものなので、うん、まあ本当ですね、なんか3年生じゃなくて1年生の感覚で過ごしさせてもらってます。
ちなみにあの東さんはどちらからいらっしゃったんですか。
私は福岡出身で、まあ、ずっと福岡にいて今回初めて豊橋に来たというところです、ね。うん、あの最初は結構風が強かったりとかで結構いろいろ違うなって言うとびっくりすること多かったんですけど。
福岡あんまり風吹かないんですか。
ここが強すぎますかね。もう毎日台風じゃないかってずっと思ってました。
あ、そうですよね。そういう日が結構ありますもんね。一方豊島さんは。
あ、僕は大阪出身で、お、まあ、でもそうですね、豊橋は本当になんというか初めてなので、初めての土地なので最初は慣れなかったんですけど、やっぱり半年住むとなんとなくだんだんこっちの感じも分かってきて、まあ過ごしやすくなってきたかなという感じ。
まあ皆さんがこの度ええじゃないか学生ハッカソンというのをやったということなんですが、いつなんですか。
これはですね、昨年末の12月26日と27日っていう、もう本当にあの年の暮れっていうところで
26、27の2日間。
はい、2日間。
ハッカソンっていうのは簡単に言うとどういうことなんですか。
まあ、ハッカソンっていうのはハックとマラソンの、まあ、こう造語、くっつけた造語なんですけど、うん、まあ、短い期間で、まあ、2日から1週間程度で、まあ、集中して最初のアイデア出しから、まあ、実際にこう動くようなものを、うん、プロダクトを作って実際にまあ審査だとかチームごとに競っていくっていうような、まあ、イベント。
マラソンみたいに長く。
そうですね、こうもう走り続けるという
か2日間、
はい、やり続ける。
2日間マラソンやる人いないですけどね。
そうですね、なかなかいないんですけど、ただ1日でやっぱりこう技術的なものを作るって結構アイデア出しからするのって大変なので、やっぱそこ含めると大体2日から2日以上で、まあ、長くても1週間以内っていったところが、うん、まあ、世間でもよく。
もう2日間もうほぼ1日ってことですか。
はい、もう2日間。だからこれ、10時からもうずっと次の日の夕方5時とかぐらいまで。
次の日のって一泊夜もってことですか。
はい、そうなんです。なので今回その、うん、まあ、夜中もでき作業ができるように、うん、メイン会場のクルーさんはまあ、もちろん夜が閉まってしまうので別にちょっとレンタルスペースで24時間使えるところを、はい、準備をして参加者の皆さんに使っていただいたっていう。
クルーって豊橋駅の南口にある、
はい、
ココラアベニューの3階にある。
そうです、コワーキングスペースっていうところで、うん、まあ、いろんなその業種の方とかがまあ、スタートアップとかされてる方が集まられる場所っていうのが、うん、まあ、キフター普段の場所ですけど、今回まあ、特別にちょっとホールというかをお貸しいただいたっていう、うん、
そこをメイン会場に。
はい、メイン会場で
ハッカソンをやったっていうことなんですね。そうですね。東さんと豊島さんとお二人でやったんですか。
いえいえ、まあ、他にも10名ほど運営メンバーを募って、うん、まあ、それで運営をして。
それはハッカソンをやるクラブみたいな。
まあ、そうですね、ハッカソンだけをやるクラブというよりかはその地域の、まあ、学生で、まあ、そういったこう技術的なことに興味を持っている学生が集まるコミュニティというのを、まあ、私がこちらに来て、まあ、立ち上げまして、うん、 で、まあ、その中でさまざまなご縁がありまして、でこの本学の教授の、まあ、大村先生の紹介で、まあ、大村先生が以前からあの学生ハッカソンの取り組みを、まあ、昨年度までされていて、でそれを、まあ、何らかの形で引き継げないかと、まあ、あの話を伺いまして、うん、まあ、我々の方でじゃあぜひちょっとチャレンジしてみたいということで、
義科大の大村先生のパスを受けて、
はい、そうですね、
やらなきゃいけないことになってしまったと。
まあ、あの、まあ、我々もその例えば最初に大村先生と関わったきっかけが、あの大学 の, その宿舎の、うん、一部の施設の予約システムなんかを自分たちで作れないかっていう、今までずっと帳簿とかで、うん、あの対面式でこう予約言って職員の方に許可をもらってっていうようなシステムを、まあ、オンラインでこうもっと使いやすくできないかみたいなところでこうやっていたところで、うん、あのお世話になって、でそこでこうハッカソンっていうことをあの持ち出していただいたんで、我々もそういったこう学生、地域の学生をやっぱ巻き込んで、うん、何かこうイベントというか催しができればいいなっていう勉強会みたいなことをですね、やっていきたいというのがあって、まあ、今回そのハッカソンというのがちょうどマッチするかなと。
今メンバー10人で、
はい、そうですね、
みんな義科大生なんですか？
ほとんど義科大生ですね。
あ、じゃあ別に義科大生にこだわっているわけではない？
はい、義科大生にこだわっているわけではないので、うん、あの本学のサークルっていう形は取ってないです。
お、じゃあ例えば愛知大学生とか創造大学生とかこの近所にいますけれども、
はい、
もうどんどん参加してくれ
る、はい、もうどんどんあの来ていただいて、まあ、なかなかですね、まあ、義科大はあの、まあ、理系というかもう本当に工学系 の, あの大学ということで、まあ、そういった技術に興味のある人多いですけど、まあ、愛知大学とか創造大学とか、まあ、ちょっとこう分野が専門専攻が違ったとしても、あのそういったことに興味があればあの全然あのぜひ参加していただきたいというふうに思ってます。
チームは何か名前があるんですか？
あ、コミュニティの名前は、豊橋テクノロジーラボラトリーということで、一応学生団体っていう、まあ、形をとってます。
豊橋テクノロジーラボラトリー、
はい、略称は、トヨラボっていう形で、
トヨラボ、
はい、
可愛いですね。
そう、すごくちょっとこう可愛くあの短く呼びやすい、馴染みやすい。
あ、じゃあそれは大村先生からあの東くんに受け渡されて誕生したっていう。
そうですね、私がここに来て、まあ、入学式というかオリエンテーションがあって、まあ、その K であの各所属ごとに、うん、まあ、交流会みたいな懇親会があったんですけど、まあ、そこでこう学生、他の学生も新入生と一緒に、まあ、ご飯食べたり飲んだりしてる時に、うん、まあ、なんかちょっとそういう学生地域でなんかこう学生集めてそういう勉強会とかできないかなってつぶやいてたら、うん、ああ我々よとこう集まって今の形に、
ノリが良くなってる時ですよね。
そうですね、
そんな時に豊島君にも出会って、
はい、
でこの、A じゃないか学生ハッカソンはじゃあ豊ラボが手掛ける初めての行事。
はい、その通りです。
東君がその豊ラボの、まあ、部長さんみたいな感じになるんですか？
そうですね、私が一応発起人として、まあ、最初活動して、まあ、その後、まあ、ちゃんと団体という形を取るようになって代表を、あの、はい、代表を務めてます。
はい、で向かいに座っている豊島君は、
は、ですね、今回のこのハッカソンを、まあ、開催するにあたって、うん、まあ、実行委員長という形で、まあ、プロジェクトリーダーの役割をあの担ってもらってます。
あ、いつぐらいから準備を進めてきたんですか？
このハッカソンをやろうっていう話になったのは、うん、大村先生から話をいただいた時ですので、確か5月頃からですね。
豊島君が豊橋に来てもすぐぐらいじゃないですか？
そうですね、本当にあの前期の頃はすごいメンバーも苦しく、うん、いろんなことが進んでいったなと思ってます。うん、
特に、今回 A じゃないか学生ハッカソンはメインテーマは、
学生による豊かな街づくりということで。
豊かな街づくりっていうのは具体的にこの街をっていうのはあったんですか？
そうですね、やはり豊橋で開催するからにはやっぱり豊橋をまあベースに、かといってまあ豊橋だけに限ってしまうのはすごいもったいないということで、どんな街でも広い街で使えるようなものにだんだんなっていけばいいなということです。で、まあ、豊橋って書かなかったのはそういう心があります。
あ、なるほど。あえてこうテーマの中に豊かという字はありますけれども、
はい、
豊橋というわけでもなく、でもあの具体的な例としては豊橋のデータも使いながらっていうことです。
そうですね、
来たばっかりで豊橋の街のことなんかまだつかめてなかったじゃないですか？
最初はすごいあの勉強することばかりでした。あのこのオープンデータを ベースとしているんですけれど、そのオープンデータをまとめたサイトが豊橋にあって、そのサイトをすごい日夜眺めたりしていましたね。
はい、最近よく聞く言葉ですけども、オープンデータっていうのは簡単に言うとどういうことなんですか？
例えばこの場合だと豊橋市や、まあ、行政の人たち、うん、もしくはまあ民間の企業の人たちとかが、一般にデータを自由に使いやすいように、うん、無料で使えるようにっていうことで広く公開した、データのことを言います。
うん、そういうデータっていうのはどこの町にでもあるわけではないんですか今？
そうですね、うん、最近すごい日本2014年頃からすごいオープンデータへの注目が集まっていて、うん、日本全国でオープンデータをどんどん盛り上げていこうっていう動きがあるんですけど、豊橋市や東三河っていうところ地域はすごいそれに力を入れていて、うん、すごいリッチなその、サイトがあります。
へえ、それは僕らでも見たり利用したりすることができる？
あ、はい、もちろんです。
オープンデータですもんね。
はい、
今回は具体的にはどういうようなデータをみんな使ってたんですか？
今回のテーマが実はですね、うん、オープンデータを使うというだけではなくて、うん、作るっていうことも焦点を当てていて、
うん、
オープンデータを使うだけじゃなくてどんどん各チームが作るっていうこともしていて、すごい今回4チームあったんですけど、どのチームも作るということにすごい力を入れていて、うん、作っていくということをやっていましたね。
どんなデータを作ってました？
例えば、具体的にはですね、モーニング、カフェのモーニングがあると思うんですけれど、モーニングの情報を知りたいということで、モーニングやそのモーニングのカフェがあるデータなどを作って、それをまあ見やすいように近くであったりとか、検索したい情報によってその表示を美しく表示するというようなチームがあったりとかしました。
4チーム参加があった。
はい、そうです。1
チーム何人ぐらい？
1チーム3名から4名のチームです。
というと全体では何人ぐらいの参加があったんですか？
全体では13名でした。
うん、大学生？
そうですね、全員大学生。
どれぐらいのエリアから集まってきた学生たちなんですか？
すごい本当に幅広い地域から来てくださって、関西からも来ていただいたんですけど、
う
ん、
へえ、じゃあもう愛知県人だけじゃなく、
まあ、もちろん豊橋地元の参加者の方もたくさんいて、義科大からも何人も参加してたんですけど、
うん、
豊橋だけじゃなくて名古屋からも参加していただいてます。
うん、今回は呼びかけはどんなツールでやったんですか？
そうですね、ツイッターであったりとか、うん、こういうイベントを開催する呼びかけるウェブサイトがあるんですけど、コンパスっていうサイトで呼びかけたりして、そこから来てくださった方が多かったです。
あ、じゃあハッカソンなんかに興味のある学生さんたちはそのコンパスっていうページをよく見てる？
そうですね、すごい注目度が高いと思います。
あ、それを見て来てくれたりとか。
はい、
まあ、豊島くんがプロジェクトリーダー実行委員長ということで進めたということですが、まあ、僕らこういうね、街づくりのハッカソンなんてやったことがないので、企画はおろか参加したこともないので、どんな風に行われるんだろうっていうところがいろいろあるんですけれども、準備する方はこれ具体的にはやろうって思ってからどんな準備を進めてくるわけですか？
そうですね、まず企画をしっかり決めることを始めて、うん、その次には、会場を抑えたりであったりとか、協力していただく方々に、さまざまな連絡を行って、今回ではオープンデータについて講演をいただいたりしたので、その方と連絡を取ったりとか、さまざまな調整を
行い
ました
。豊島君たちだけではできないこともあるわけなんですね。
そうですね、たくさんの協力をいただきました。
じゃあいろんな人に出会いましたね。
そうですね、はい、
名刺が随分溜まっちゃったんじゃないですか？
はい、いっぱい本当にパンパンになりました
それで、12月の26、27日を迎えたわけなんですけれども、はい、4チームの参加がありました。当日はどんな雰囲気で？
やっぱりこう初めて個人参加でチームで組む参加方法と、初めて当日顔を合わせる人と一緒にチームを組んでやるっていうパターンがあって、我々もこううまくいかないところがあるんじゃないかって、やっぱりこうコミュニケーションがうまく取れずにっていうところすごい心配していたんですけど、いい意味で裏切っていただいて、各チームともすごい円滑にスタートを切って、仲良くお昼なんかもみんなそれぞれチームで食べに行ったりとか、
はい、東君たちは初めてですけれども、参加される皆さんはもしかしてハッカソン慣れしてるとか、
チームによってはそういう人がいる人もいました。やっぱり経験がある人がリードしてとか、ハッカソン としてのイベントに参加経験があるかどうかっていうのはあれですけど、やっぱり技術的にやはりこの例えば技術的なバイトに普段からやっていたりとかすると、やっぱりこう他の人の面倒を見るっていうスキル結構長けてる人多いので、まあ、そういったところでまあお互いフォローし合ってっていうような形はすごい見られましたね。
2日間ありますけれども、はい、1日目2日目でやることっていうのは全然変わるんですか？
そうですね、1日目はまず最初にアイデア、まあ、どういったものを作っていくかっていうところの、まあ、土台をですね、やっぱりこうチームとして方針を固めていってもらって、うん、で2日目、まあ、1日目の、まあ、お昼午後から、まあ、その2日目の終わりまでは実際にその、まあ、プログラムを書いたりだったりとか、うん、実際に使えるものを作っていくっていう、そういう作業の時間として。
作っていくっていうのは何かアプリみたいなのを作っていくと。
そうですね、はい、アプリとして、まあ、最近はですね、まあ、今回時間が短いというのもあって、例えばスマホとかのアプリっていうよりもブラウザ、要は、まあ、インターネットとかで、まあ、自由に見れるような形で作るっていうのが主流でした。
そんなみんな作れるもんなんですか？
そうですね、やっぱりそういうところに興味がある人たちは、うん、まあ、少なからずそういった技術に関して の, 知識とか、うん、まあ、実際に経験というか自分でやっぱり触ってみてるっていうところがあるので。
じゃあやっぱりみんなそういうことができる人がハッカソンっていうのは集まるわけなんですね。
そうですね、ただ必ずしも全員ができる必要っていうのはないと思っていて、うん、まあ、今回もそういう IT のスキルを持ってるだけじゃなくて、例えばプロジェクトのマネジメントだったりとかデザインっていうのもすごい大事な要素になってきてて、うん、まあ、残念ながら今回はそういった方向での参加者っていうのはあまり見られなかったんですけど、例えば女性とかも参加されてたんで、やっぱりこう美的なこう見た目のところとかすごい こだわられてるところもありましたし、
逆にプログラミングは長けてるけれども、うんうん、デザインセンスがないとか。
そうですね、
補いながら、
ね、補いながらやっぱりこう実際に使っていただくものなので、やっぱり第一印象ってすごい大事だと思うんですよ、うん、だからやっぱりそういうところでやっぱりこうデザインをする力っていうところもやっぱり非常にそのハッカソンにおいては重要になってくるポイントですね、うん、
いや、まあ、ハッカソンっていうのがあるよってなった時には自分は何をできるかっていうことを考えて参加していただければ、別に IT に明るくなくても参加する意義はあるわけなんですね。
そうですね、はい、私はそういうふうに思ってます。
で、まあ、先ほど東君からも話がありましたけれども、これマラソンみたいになってまして、勝負がつくわけですね。
はい、最後に審査員の方に、まあ、審査と、まあ、それぞれあと参加者からの、まあ、得票を集めて、うん、まあ、集計した結果で順位をちょっとつけるという形で、はい、競ってみました。
審査員がいるんですね。
そうですね、4名の方にお願いしていて、うん、どの方もまあオープンデータであったりとか豊橋の街であったりとか、そういった分野についてと知識の深い方にお願いをしました。
じゃあ大学関係の人じゃない人も。
ああ、そうですね、はい、例えばですね、うん、Code for Mikawa という地域を IT でよくしていこうっていう取り組みをされている団体の代表の方に来ていただいたりとかしました、
うん、はい、なるほど。それで、優勝者が決まると、
はい、
優勝すると何かいいことあるんですか？
協力いただいた企業の方々から商品が出ました。
具体的にプレゼントが出るわけなんですね。
そうですね、
あ、やりがいありますね、
はい、
ちなみに、優勝したチームはどんなチームだったんですか？
そうですね、先ほど話したんですけど、そのモーニングを食べる選ぶチームということで、うん、すごい見やすいデザインであったりとかが評価されて、うん、そのチームが優勝していました、
うんうん、他にも面白そうなアイデアがいろいろ出てたわけですよね。
そうですね、はい、
モーニング以外になんか印象残っているものありますか？
イベントを探すっていうアプリケーションなんですけれど、うん、それをどのように探すかというと、ダウジングマシンのようにして探すという、まあ、アプリケーションがあ
ります。
それが個人的にすごい面白くて使ってみたいなっていう気分になりました。
やっぱそうやって探す楽しみっていうのは大事ですもんね。
そうですね、
そういうアイデアっていうのはどっかで今見られるんですか？
今回ですね、市の方からも補助金いただいて開催しているので、うん、いずれまあ、報告書という形でまとめる必要があるんですけれども、あ、まあ、それがまとまった段階で、うん、もうちょっとこうブログというかちょっとこうカジュアルに崩した形で、内容を、うん、公開できればいいなというふうに今準備しているところですね。
市というのは豊橋市？
はい、そうです、豊橋市です。
じゃあもしかしてその市役所の職員の人がいいじゃんそれって思ったら採用されるアイデアもあるかもしれないですね。
そうですね、あるかもしれないですね。というのももともとやっぱり市の方もやっぱりこうオープンデータに関してのやっぱりもっとこう活性化していってほしいっていう思いでやっぱりこう補助金があって、うん、でやっぱりそういったアイデアをやっぱり見つけていきたいっていうところで、うん、いただいてるお金なので、もちろんそういったことも十分あり得るとは思ってます。
しかも今回参加したチームのほとんどがオープンデータを集めるところから作業を始めたっていうことですから、はい、行政の方もオープンデータがますます増えて。
そうですね、本当にやっぱりオープンデータってやっぱり今あるものを使っていくだけじゃなくて、うん、やっぱりこうあるものをどんどん更新やっぱり増やしていってよりいいもの、質のいいものにしていくっていうところもやっぱすごく大事だと思ってて、うん、だからそこを皆さん汲み取って参加者の方作ってくれたっていうのはすごく我々としても、うん、ありがたかったというか、すごくびっくりしたところでは、うん、はい、ありました。
これ第2回第3回もやってみたくないですか？
そうですね、今回開催してみてやっぱり最初、まあ、自分も含めてハッカソンのイベントを運営するというのは初めてのことだったので、やっぱり不安とか心配というところで、うん、やっぱりちょっと踏み切れなかった、ちょっとトライしようと思ったけれどもやっぱりこうとどまってしまったといったところもいくつかあったので、うん、次回以降ですね、やっぱりこうぜひちょっとチャレンジしてみて、やっぱそういったところ、うん、今回できなかったところもっと改善して
バージョンアップして、
できればいいなというふうに思ってます、
うんうん、本当にいっぱいなんですかね、参加者の皆さんからもいいフィードバックがあって、うんうん、もっとこうしたらいいんじゃないかとか、ここは良かったってところを教えていただいているので、うん、ぜひ次回以降に生かさないともったいないなっていう気持ちでいっぱいです。
第2回目は1年後ですか、ね。
まあ、今回やっぱり準備するのにも相当時間をかけて、うん、もう本当に5月から12月まで、うん、すごく長い時間まあ、いろんなミーティングを重ねて、もうミーティングも毎回毎回に2時間を超えるような、でもやっぱり時には紛糾したりなんとかもあってっていうところなので、やっぱりこう準備としてもやっぱすごいやっぱ綺麗なものにしようと思うと大変だなっていうのはあるので、
うん、っていうのを東君は笑顔で語ってくれてますんでそう言いながらも楽しかった
ああそうですね、やっぱりイベントもやっぱりすごい審査員の方からも実際に参加された方からもやっぱりこうすごい大成功じゃないのかっていうふうにはお言葉をいただいたので、やっぱりすごい励みになってます、うん、はい、
調子に乗っちゃってますね、はい、じゃあこの勢いで第2回、はい、第3回きっとあると思いますんでね、はい、ラジオお聞きの皆さんも情報を得たら参加してみてはいかがでしょうかね。
そうですね、コンパスのページであったりとか、あとはツイッターがあるので、
トヨラボの
トヨラボ IO というアカウントをフォローしていただくと順次で、うん、情報が上がってくると思います。
トヨラボ IO で見つけられる
感じですね、はい、そうです
ということで、まあ、第1回目大成功だったということで、技科大生のお二人が、ね、主導してやっておりました、まあ、10人のチームだそうですけれども、A じゃないか学生ハッカソン in 豊橋ありましたので、創設者の東君と今回の実行委員長の豊島君とお二人に伺いました。どうもありがとうございました。
の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました A じゃないか学生ハッカソンの業界用語は、
性的なウェブサイト。まあ、最近のウェブサイトっていうとやっぱりアニメーションとかがまあいっぱい使われてたりとか、あとまあブログとかみたいにこう自動的に内容が更新されていくようなサイトを、まあ我々のその情報系の中では動的な、まあダイナミックなウェブサイトというふうに表現するんですけど、一方でまあホームページとかいつでもまあこう同じような内容が表示されるまあサイトのことを、まあ静的なスタティックなまあウェブサイトというふうに表現をします。
技科大のグローバル化が進む一方、技科大生のグローバル化も進んでおります。 マレーシアのペナン校に行く技科大生、海外企業にインターンで行く技科大生、そんな技科大生はもともと僕らとは違う特別な人間なんですかね。次週1月25日の天白の城は、英語も苦手で海外に一人で行ったことなどない普通の女子の長期インターンシップの物語。技科大電気電子情報工学系修士1年生川上千夏さんの土産話ですを楽しみに。